皆さんこんばんは。野ぎらひ歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日は坂本龍馬です。
またですか？
すいません、実はですね、ちょっと今坂本龍馬に関して気になっていることがあるんですよ。
はい、なんで笑うたんですか？僕ギノさんの言われた通りにやったんですけど、これ通底組目ですからね。一回僕がやったやつダメ出しされて止められましたから。
なんか、
はい、違いました。
いや、いいんです、あれで、はい、面白かったから
よかった、
よかったと。
OK、
はい、OK なんですよ。
またですかって気にならないですけどね、僕坂本龍馬大好きですから。でまたですかって言えと。そこまで入ってますから。
野ぎらひラジオでは坂本龍馬ネタは多いんですよ。
あ、
やたらやってて、野ぎらひ歴史を作るきっかけとなったのも、まあ坂本龍馬ですし、
で2014年末から2015年頭にかけて、
はい、
龍馬のことをめっちゃ研究したそうじゃないですか。
はい、めっちゃ研究したところであることに気づいたんですよ。
はいはいはい、
それはよくドラマでは、うん、坂本龍馬は寝小便垂れで鼻垂れでとか言って、は
い、背中に毛生えててとか、
そうそうそう、ほんならそれがどの本見ても書いてあるんですよ。
背中の毛も、
はい、背中の毛も書いてます。
あ、そうなんや。
で背中の毛は本当にあったらしいんですけど、はいはい、毛生えてるのもおかしくないですからね。おかしいでしょうか。
いや、なんか馬のたてがみほど生えてたっていう。
いや、それはちょっと大げさですよ。
生まれた時に、
はい、
だから龍馬にしたって言うんじゃないですか。
ああ、まあまあ、なんで、まあ、そういう言われにはなってますよね。うんうん、でもまあ一応あの時代っていう
つかめるぐらいあったんですよね。そのたてがみぐらい、たてがみっていうのはあれ、あれなんていうんですか。たてがみってあれですよね、ライオンの方ですよ、
ね。ああ、そうですね。
いや、たてがみって首の後ろのもうたてがみですよ。馬の
背中、はいはい、
あれもたてがみ。
そうそうそうそう。だからそれぐらいあったそうですよ、龍馬。
背投げ
ふさふさ。
俺ら背投げって言いますけどね。
背投げどころじゃないです。もう馬かと思うぐらいふさふさやったっていう。
まあでそれを、
はい、
書いてるんだけど、実際事細かく大真面目に研究してる本っていうのはそこはあんまり触れてないというか、
背投げについて、
それそういうのは、まあ、誰かの出典元があって、
はいはい、
誰かの本に書いてあったからみんなそれを真似てるんだけどっていう書き方。
確かにね、僕もギノさんと一緒に龍馬についてもうめちゃめちゃ本読みましたけど、
はい、
どの本もこの本から出典してるってことを書いてて、
そうなんですよ、
その本が真実になってるみたいなことになってます
ね。そうなんですよ。でやっぱりその金字塔の本っていうのが何冊かあって、
はい、
そっから取ってるけど私はそうは思いませんっていう書いてる本もあるんですよ。
なるほど。
でそういう風に読んでてあることに気がついたんですよ、
うん、
坂本龍馬のお姉さん、乙女姉さんはお医者さんに嫁いでるんですよ、う
ん、乙女姉さんって喧嘩強かった方ですか？
そうそう、土佐のお兄様。
ああ、はいはい。
で
武智さんを殺した後藤象二郎につくんか、あんたは。
そうなんですよ。あ、それで言うとね、はい、そこもちょっと話せたんでちょっと言いたいんですけど、はい、後藤象二郎ってめちゃめちゃ嫌われてるじゃないですか、はい、でなぜかというと乙女姉さんも手紙に書いたんですけど、後藤象二郎は武智半平太を殺したんだと、まあ、切腹に追い込んだと、
はい、
それをそんな人とお前は手を組むのか、
はい、
って乙女姉は言いますけど、これからの時勢を乗り切るにはあの人と手を組むしかありませんって龍馬って書いてるんですよ、うんうん、それはあくまで乙女姉やん坂本家側、合祀側から見た目線でしかないんですよ、
はい、
大河ドラマ篤姫で篤姫の名台詞に一方を聞いて沙汰するなという言葉があるんです。
うん、
実際に集めが言ったかどうか分かりませんけど、
敵側にも理由があると。
そうそうそう、
はい、敵側、異次元空間から来たバイラムにも地球を攻めてくる理由があると。
そうなんですよ。敵側から見たら味方と思ってた方が敵になるんですよ。敵側にも家族がいて両親がいるんです、
はい、
じゃあ後藤象二郎の側になって考えてみましょう、
はい、
後藤象二郎は幼い頃に両親を亡くしました、
はい、
ちょっと亡くした理由はちょっと分からないんですけど、そこまで調べてないから。そして誰に育てられたかというと吉田東洋なんです。吉田東洋はおじさんなんですよ。
吉田東洋は武智半平太が
そう
アサシンを
アサシン送って
アサシン送って
殺してしまったんです。
そう、そのアサシンの一人が僕の祖先であるっていう。
そうそうそうそう。だから、
はい、
後藤象二郎にしてみれば、はいはい、我が父ちゃんを殺された仇なんですよ。
じゃあ僕ももしかしたら
敵
っていうか、その子孫になってるから
獅子代々まで一生恨んでやるっていう
っていうのをもし言ってたら僕恨まれてるわけです。
そうなんですよ。で、
まあ、それは傷つはないでしょ。
ないと思う。
後藤象二郎は僕のこと恨んでないと思う。
恨んでないと思います。 だから、はい、あの時代は仇討ちは正当化されてて認められてたんですよね、
はい、
で仇討ちしてもいいわけなんですよ。後藤正順さん、我が父ちゃんは何も悪いことしてないんですよ、う
ん、あれごめんなさい、僕ちょっとあやふやになりましたけど、
はい、
吉田東洋でしたっけ、
はい、
をぶっ殺したのは竹内半平だっていうのは明るみになってるんでしたっけ。
なってます。竹内半平太のが送り込んだ3人のアサシンです。
はい、そうですよね。
そうです。
いや、それってバレたんですか。
バレたんです。
バレたことで切腹です。違いますよね。
それも一理あ、それもあるんです。その、吉田東洋を殺したっていうのも、その
どのタイミングでバレたんでしたっけ。でも竹内半平太って吉田東洋を殺した後もいろんな人を殺しまくってるでしょ。
白状したんですよ、岡田伊蔵が。
あ、岡田伊蔵が、
はい、獄中で
ペラペラと仮面ライダー伝王が
で京都で、はい、捕まるんですね、伊蔵が、うん、で送還されて高知来て高知の獄門入れられたと。で岡田伊蔵っていうのは土佐勤王とでも名前連ねられていない、はい、まあ、畑地半平家から見たら思想が低い人なんですよ。アサシンとしてしか使ってなかった人だから、うん、高い誇りとか思想が悪いわけじゃないんで、うん、拷問にあったらペラペラペラペラ喋ってしまう恐れがあるんですよ。
あ、そうや、だから竹内半平太は伊蔵を殺そうとして、
そうです、
伊蔵はそれを知ってしまったから、
そうです、
もうそれやったら竹内さんのことも全部言うたるわいで言うたい、う
ん、それで言ってしまってバレたんですよ、
はい、思い出しました、
はい、
安住っていう漫画読んだことあります。スピリッツかなんかでやってた。
ああ、違う。幕末編はほとんど読んでないです。
坂本龍馬出てきますから。
はい。
安住は処女を坂本龍馬にあげようとしてたからね。安住の処女を。龍馬のこと大好き。
大好きだったんです。
はい。
それで、
まあ、小山優ですから。
はい。
はい。はい、だから小山優の龍馬が、何でしたっけ、
大井龍馬。
はい。に出てくる人、ほとんど出てきますよ。
ほう、顔が一緒ですから、
顔
結構感情移入しやすいと思うんですよ。
いや、そのままのキャラクターで出てきます。
はあ、はあ、
変装の名人誰でしたっけ、
桂小五郎。
桂小五郎もあの役でそのまま出てくるし、岡田伊蔵も出てきます。はい、岡田伊蔵は安住となんとかやらせてくれんかって言ってるんやけど、安住はもう龍馬さんに、龍馬さんのあのなんかオーラにやられてしまってですね。もう今晩龍馬にやりに行くみたいな日に肉と龍馬なんか京都に行ってしまったとか。
それでですね、はい、話またしてよろしいでしょうか。
いいですよ。
だから、はい、後藤で吉田東洋は何か悪いことをしたのかと考えたら、はい、例えば吉田東洋が竹内半平太に対してひどいことをしたんやったら殺されてもしょうがないかもしれないけど、うん、ひどいことは特にしてないんですよ。竹内半平太が尊皇攘夷で遺跡を打ち払えっていう行動を起こしてください、土佐藩を挙げて起こしてくださいって言った時に、はい、吉田東洋にそれは無理って言ってたしなめられて、
リームウト、
うん、そうリームウト
それはリームウト
と言われて、
ほんで言ったんですか
竹内半平太が、はい、我が意見が通らんのやったら殺してしまえと、
はいはいはい、
それ後藤正次郎にしてみればたまりませんよね。竹内半平太を傷つけたわけじゃないんですよ。藩としては、うん、あなたの意見をもう最もですけど我が土佐藩でそれは無理ですって言うたんですよ。
まあなるほどね、そっち側から見るとそうですよね。
そうそう、
僕でも大井龍馬で見てるから、
うん、だから
吉田東洋悪いやつやなと思って僕読んでましたからね、うん、
でけどだから後藤正次郎にしてみれば、うん、育ての親を殺されてるんですから、そら恨み募ります
よ。そら海の親よりも育ての親って言いますからね、うん、
でも
リームンやって言ったぐらいで、
そうで乙女姉やん的に見ればそんな政治的な戦いきっていうのはどうでもいいのかもしれないんですよ。だって竹内半平太親戚ですから、我が親戚を殺された、うん、切腹させられたっていうことの方が大事なんですよ。でも後藤正次郎からしてみれば、まあ、
うん、
我が親殺されたらそりゃそりゃ切腹させますよ。
でも上司下司があったんですからね、
うん、
それで虐げられてたのは確かでしょ
う。そうですよね。でもまだ
竹内、だって昔って身分制度があったんですもん、
う
ん、
竹内半平太は白札言うて割と身分が高いそうです。謁見はできたそうです。 お殿様、お殿様に会いたい。
なるほど、
はい。だからそういう側にして考えたら歴史っていうのは見方が変わってきて面白くなるんですよ。一方の側ではないもう一方の側から見てみると、どうしても坂本龍馬って英雄ですから、英雄の側の視点でしかないんですよ。
はいはい。
それでそれもあって今回気になったんが、そのやっぱり完全懲悪とか判官びいきって日本人ってやっぱり弱い立場を味方したがるところがあるんですよ。で坂本龍馬は豪士だから、あの虐げられてて、それで何クソっていうんで立ち上がったっていうのが一般的な表層の考え方なんですけど、豪士と上司の定義ってありますよね、土佐藩における、はい、上司は山内一豊が、あの掛川から土佐にやってきた時に一緒に来た家臣のことを上司と言います。
そうです。
その子孫も上司、豪士というのはもともと土佐に行った長宗我部元親の家臣、つまり負けた側の豪士です。
ジモピーってやつですね。
そうです、
ジモティー、
ジモティーですね。ジモティーも、はい、あのなんか不審事業というよく土木作業の時にこき使うことができますから、はい、豪士として差をつけて雇って雑用をやらしたんですけど、じゃあ坂本家は山内一豊の家臣の子孫ですか、長宗我部元親の家臣の子孫ですか。
両方違うと思います。
そうです、両方とも違います、
はい、
実は商人なんです。だから
最谷屋やから、
最谷屋だから、まず山の内家何クソという考え方が全くない。で山の内家から見たら、
あ、
長宗我部の家臣のくせにということも全くない。
まあそうですけど、身分制度があったわけですよね。そうか、埼谷はすごく儲かってたから武士の位をお金で買ったんですね。
そうです、もちろんやっぱりあの町人風情が武士になりやがってって言うて冷たい目で見てた人はそれは当然おるでしょ。普通に考えたらそうでしょ、うん、身分制度の恥ずかしかった時代に、あの
武士の交渉を得た貧民ですからね。
そう、武士よりも商人の方がお金があったんですよ。商人は武士にお金貸してたんですよ。だから武士は商人に頭が上がらない。そんな商人が武士になるんですよ、
うん、
そりゃいい気はしませんよ。いい気はしないけど、まずその家臣の脈々とした流れによる差別は坂本家にはありえないんです。
はい、
わかります。伊藤さんわかります、これ
わかりますよ。
はいはい。それであ
のそこまではじゃあもう認めます、僕。
はい。それでもう一つ気づいたんが、うん、いや、ちょっと話が最初に戻るんですが、乙女姉やんは医者に嫁ぐんですよ、
はい、
このお医者さんはなんと山内容堂の専属のお医者さんです。
うん、
山内容堂の脈を取ることができる人です。これ信用がないとダメです。これはあの腕がいいっていうんで召し抱えられたそうです。そこに嫁げるってことはそこそこの身分じゃないですか。
いや、なんか床上手やったとかそんなんじゃないですかね。
じゃないです。で実際は
なんでわかるんですか。
いや
なんでわかるんですか。
わかるんです、わかるわかるです。これからお話します。
はい、
実際はかなりあの DV を受けてたそうです、乙女姉さんは。
ああ、旦那さん、ドメスティックバイオレンス
を旦那さんから。
乙女姉やんだけど戦闘能力相当高かった。
高いんですけど、
ナッパみたいな感じですよね、うん、
でもあの時代ってやっぱり旦那様の方が偉いですから。で旦那様背が低かったのはそうなんです。ちっちゃい、身長も低かった。それに対して乙女姉やんは結構でかかったからっていうんで、それで余計感触を持って、あの子供は生まれ作ったそうなんですけど、それでも殴る蹴るはようやってて、それに耐えられなくなって帰ってきた。
そうそうそう、出戻りですもんね。
そうです。でもそれでも身分低かったらお殿様のお医者さんのうち嫁げますか。
身分制度は、いやだから ものすごい SM やったんですよ、そのお医者さん。
はい、
もう腹とか切りまくってもうスーパー S やったんですよ。で嫁ぎでいなかったんでしょ。それはあの乙女姉やナッパぐらいの、ドラゴンボールでいうところのナッパぐらいのその防御力あったから、
あでここ
嫁ぐことができたっていうことじゃないですか。
あとあの時代
僕の話全然聞いてくれない
いいです
よ、僕ボケてるだけですから聞いてください。
いやいやいやいや、あの当時って結婚って上の人の上司の許可がいるはずなんですよ。勝手に結婚できないんですよ、
うん、
そしたらいくら自分がああのそういうのが趣味で
SM が
趣味で、
うん、
SM のために
花服したいと
したために剛士のしかも男のような男勝りのやつの嫁さんが欲しいんじゃって言うても、あの上の人があっこは身分が低いからダメじゃって言われたらおしまいなんですよ。 でもそれが成立してるってことは
ものすごい説得したんじゃないですか、あの女を鼻ほくしたいんですっていうそうじゃないともう僕もあのもうムラムラ解消できないんですっていう
そうかもしれないそれに耐えかねて戻ったのかもしれないっていう、
はい、あの DV 受けてたんでしょう、はい、それは DV じゃなくてプレイやったという、
そうですね、
親切
でもあの乙女姉やんは帰ってきたいことはそれが受け入れられなかったっていう、はいはい、そっちの気はなかったんでしょうね。男おまさりだからもしかしたら男だ。あもういいです。もうそっちに下ネタ弱いんで。
いやギノさんが龍馬調べていく過程で、はい、僕はね構成したんですよギノさんを。もう完全にダークサイドに落ちてる人いるじゃないですか。そのなんか映画ファン。であるからアカデミー賞を取ってる映画のことを腐す人っているでしょ。なんかその大作だからタイタニックとかはここが悪いとか、
はい、いますいます。
映画をすごい好きになってからそういう道に行く人いるんですよ。タイタニックもええやんか。
うん、ですね。
ええでしょ。それもだってその映画あんまり知らん人から映画すごい好きになってでも褒めたらいいのになんか。俺はこれを知ってるからっていうところでなんかそのけなすようになってしまう人っているじゃないですか。ギノさんはもう龍馬のことを好きすぎて知りすぎてもう完全に龍馬の悪事を暴く役になってるんですよ。もうダークサイドに落ちてしまってるんです。
いや あの悪事というか龍馬だって人間なんですよ、はい、その一回の人間があの桂小五とか西郷隆盛と対等に渡り歩くには相当の力量がいるんですよ、うん、そこは僕は認めてるんですよ。でその力量には必ずしも美談が伴うわけではないということなんですよね。あんまり美しいもので塗りた固めていくのは無理であるという。
でもなんかすごい厳しいっていうか そんなことないやろっていう説で例えば坂本龍馬が新婚旅行をやったのは第一号ですっていう話がありますけど、はいはい、坂本龍馬じゃありませんって言って、はい、なんか親と同行の旅行を新婚旅行やっていう無理やり説を。
いや無理やり、あの当時はあの当時は親がおってもいいんじゃないですか。今と違うんだからちょっとここあんま教えてもらうけど坂本そというよりも坂本龍馬のは当時なんですよ、はい、傷を治す旅行に行ったんですよ、うん、だからもし坂本龍馬が乙女姉やんとかにハネムーンあの時代とかホネムーンという言い方するんですけど、うん、ホネムーンに行ったんですっていうようなくだりがあったらいいんですけど、
あったら認めるんですか。
認めもちろん認めます。
え、あったらそのじゃあ前に行ってたその親と同伴の誰でしたっけ、旅行に
小松立脇。
小松立脇のことはもうどうなるんですかそれは。
あのハネムあれはけん、あれは、はい、あの同伴旅行というただのあの両方
でハネムーンじゃないんですね、あれは。はい、もうそこは認めるんですね。
はい、もし坂本龍馬の方が、はい、坂本龍馬の方が、はい、ハネムーンとはっきり明記するような下り文句がないから、それだったら比べてみれば小松立脇の方が時代が古いんで、
親とですけどね、
親とですけど、
家族旅行ですけどね、ど
っちかというとですけど、あの時代って、はい、将軍様もそうなんですけど、床に入った時って両脇に尼さんが添い寝してたん
です
。そうなんです。両脇に、これは隊長さんもご存知ですよね、はい、それは寝込みを襲ったらいけないからっていうとかというんと、もう一個取り入って側室とかがうちの家を取り立ててくれって言って、殿様取り立ててくださいよとか言ったら、よしよしいい子かわいい子わし、そしたらお前のうちを100万石にしてやろうとか言って、そういうふうなことをやって、政治的な、よく言われるじゃないですか。
そうじゃないと思いますよ、僕は。そうじゃないと、その床での描写ですけど、はい、寸止めしながらやと思いますよ僕だからお殿様お願いします、よしよし可愛いやつじゃお前100万石にしてやろうじゃなくて、生、はい、かしてほしいんやったら100万石あげると言いなさい
まあ、
っていう風な攻めを僕は受けてたんやと思いますよ。ああもうでも、うん、分かりました、100万石にしますから行かせてくださいっていう形になってたんじゃないかなと。
あ、
僕はそういう趣向の AV が大好きです、
はい、でそれで、
はい、実際の将軍様の場合はあれ、あの写生管理されてましたからね、何月何日は誰誰、何月何日は誰誰って
。
でやる時も本当にちゃんとズボッといってるかどうかって言って、ちゃんと見る係の人がいる。
いやけど 殿様とはになったら政教係がしっかりいて、もう小さい時からもうものすごいもう技でですよねハニートラップにかからんようにだと思うんですけど、
さすがに両脇におられたら落ち着かんでしょ。
僕両脇にいる人が女の人やったら全然いいですよ
あ、女の人も抱き込んでやるんでしょ。
いや抱き込まなくてもいいです。見られてるの女の人やったらもう全然なんかちょっと見てほしいくらい
ですから。俺もそう
や男の人やったらなんかちょっと嫌ですけど、
男の人はあの扉の あっこは大奥だから、あの男入ってこれんから、
うん、医者さん、医者、お医者以外はね、うん、お医者と坊主か。
そうですね。で
全然いいんですよ、うん、その見てる人にもたまにチクイとかつねってほしいですよ僕。
だからそういうしっかりがあったと考えたらあの父ちゃん同伴いうのもありなんじゃないかなという
。どういう意味ですかそれ。どうしてそこにつながるんですか。つながりました今。
じゃあお父さんが襖の向こうでじーっと聞き見立てとるっていうこと。
そういうことですよ。それが
ちゃんと子作りをしてるか。
うん、そうだって世継ぎ産んでくれないと意味がないですから。世継ぎ産まなかったらお取り潰しですよ。
うん、あ、そうですね。昔はね。
昔はね。
けどその日本はそういう面で言うと2号さん3号さんとかいろいろ用意して子供を作れるからよかったらしいですよね。はい、ヨーロッパの方は嫁以外とやったらいかんのですか。宗教で決めるん
ですか。あ、そうですよね。宗
教。それは殿様であっても殿様というか王様かも子は、うん、であってもそうなんですから、それはもっとシリアスやったと思いますけどね向こうの方が。うん、日本だって嫁がいかんかったら、うん、嫁とまあ相性が悪かったら、うん、2号3号で子供作るじゃないですか。
だからまあそういうのがあったから、まあ、だいぶ話それましたねどこまで戻したらいいのか分からなくなりました、はい、で乙女姉やんが嫁いだそのお医者さんっていうのは、うん、龍馬のうちの正面だったそうです。
お
ということで、お医者さんっていうのは何かあったら駆けつけないといけない。お殿様住んでるとこも駆けつけないといけないから、お城下に住んでるんですよ、はい、ということは今坂本龍馬の生誕地で建てますよね。 あれ完全にお城下ですよね。
電車通りのもうものすごい一等地です、
うん、そうですそうです。そんなところに昔からそこは一等地ですよ、はい、もう目の前にお城が見えるんですから、 そこに身分の低い豪子住めると思います。普通そんなかっていうのは上司とか身分の高い人がずらずらずらずら軒を並べるんですわけです、うん、そこにいた、しかも正面はお殿様のお医者さんである。でそこに嫁ぐことができたとなると、もちろん全員が全員坂本家および斎谷屋を認めてたわけじゃないし、中にはチェ商人風情が態度でかくしやがってと思った人もおるかもしれないけど、とりあえず守られてたんではないかと思うんですよ。
ほんで、まあ、お金は持ってたんじゃないですか。
はい、お金持ってて、あと
だってあれ江戸末期ですから、はい、その剣術に優れた人とかが食べていける時代じゃないわけでしょ。
そうなんです。
時代劇とか見てても傘張りしてるじゃないですか、はい、あの傘張りが一番あれらしいですね。時給良かったらしいですね江戸仕草ってあるじゃないですか。傘を持ってすれ違う時には倒してましたよと、
はい、
そういうのが江戸仕草って言われてたんですけど、なんかそれ嘘やったっていうのが最近その時代傘ってすごい高級品やったっていう、あの記事で読みましたけど、ご存知ないんですか江戸仕草を。
ああ、知らなかったですね。
じゃあ後でもうこれ終わった後で勉強しましょう、
はい、だからはい、どこまで来ましたっけ忘れましたよ。
いやだから坂本龍馬家斎谷屋はすごいお金持ちだったんでしょ。
お金持ちで、で幕末にかけていくと藩そのものの藩財政が傾いてくるんですよ、うん、で商人から、金を借りるんですけど、お金を貸してくれた人にはなんか特別にご褒美を差し上げますよというのとか、あとお殿様に謁見できますよというのがあって、はい、斎谷屋はお殿様に謁見してるらしいです。龍馬ではないですよ、龍馬のご先祖様の何代か前が、だから陽道ではなくてそのまた前の代なんですけど、はい、なのでやっぱりある程度ご機嫌取っとかないとお金貸してくれなくなったら大事なんで、
はいはいはい、
ある程度の区間の中においては斎谷屋は守られてた。端っこの方のそれは足摺岬とか室戸岬におるような人が何とかでそんな話聞いて、何町人伏せがプレプレって言うかもしれませんけど、一応お城下においてはそんなに虐げられてなかったんでもないか。しかも板垣退助と親戚だったんだったらなおさらじゃないかと。
親戚なんですか。
親戚なんです。板垣退助と
板垣退助、甲斐から来てるんでしょ。
はい。 でこっちにそれはもう大昔の話ですから、
あの板垣退助っていうかその板垣家が来たのが、
はい、
すげえ昔です、
すげえ昔ですから
江戸初期、
江戸初期ですから、はい、両あの負けとは親戚になるんですよ。郷士と上司が確実的にガーンと開きがあるんやったら親戚関係にはなれないんですよ。で郷士にはもっと下もあるんですよ。地下浪人って言ってもっと身分の低い、それが岩崎弥太郎と岡田伊蔵、有名なところでは岩崎弥太郎みたいにあの頭が良くてそろばんが弾けたっていうんで出世する人もいるんですけど、だから
岩崎弥太郎ってそんなに貧乏じゃなかったんじゃないですか。成果行きました？
行ってないです。てかあの豪農
秋にあるんですよ、岩崎弥太郎の成果、はい、すごい綺麗ですよ。
綺麗なんです
か？立て直したとかじゃなくて、
違います。あの三菱がちゃんとあの維持してるんですけど、
ああ
の龍馬伝やったらもうほんま歯真っ黒のもん、
はいはい、あれクレームつけましたよね
何やこれや、
あれやりすぎじゃいて、
はい、いやそのなんかね庭にちゃんと庭も作るような庭で世界地図をなんかを表してた庭みたいなところやったその時代にですよ、うん、それってもうやっぱお金がもうあって、うん、額もお父さんお母さんも
額はあったと思うんですよ。
あったでしょそら、う
ん、お金は分からないんですが額はあったって。でそうですね、だから
僕だから安岡加助でしたっけ、
はい、
あれ調べてほしいんですよ、
はい、
あれがどういう人物やったか、
はい、安岡加助、あと二人は大石団蔵なすしんごなんですけどね安岡いつもあの後でなってから山本さんのあれ誰だったっけなって大石団蔵か安岡加助かどっちかなっていうので
カスカになってますけど加助ですよ、キスケじゃなくて加助でしたよね、
うん、はい、
そう、ちょっとこれ調べてください、はい、この
なので、はい、そうなんですよ。今そこがちょっとまだこれは確定ではなくて今調べてるところではあるんです、はい、今すごく気になっててドラマで誇張しすぎてるんじゃないかと、
うん、
例えば最近になってだんだん変わりつつあるんが赤穂浪士ですよね。あれ完全懲悪で吉良上野介が完全に悪者扱いですけど、吉良上野介ってめっちゃメイクやったらしいですよ。あの田園開発もきちっとあったりとかしてあの領民たちからも慕われてて、ほんでじゃああれなんでああなったんか言ったら浅野匠守長典が癇癪持ちだったんですよ。だからそれで運が悪く切られてしまった。でもドラマがどんどん盛り上げて、うん、キラが悪い赤穂浪士の方が偉いというふうな、
電柱でござるですね。
そうそうそういうふうになってしまってるんですよ。
電柱でござるってどういう意味ですか。ほんであ
の件電柱ってのはあの江戸城
お城の中でござるよってこと。
そうお城の中でやっちゃった、
刀出してダメですよ、
出してやっちゃったよって、
どうしたらダメって。
そう
刀はそこ開け写にさせてるから、うん、それを抜いちゃダメ
って。抜いた時点で天中でござるよと、
もう
お城の中でござるよっていう、
抜いた時点で、
ね、アウト。
だから、
うん、そう大納言は抜いてもよかったとかそんなじゃないですか。
抜いてかむのは多分あの将軍様だけだと思う、
うん、
で、あれやキラがやった時にあの俺は刀を積み出して抜いてはない、俺は抜いてはない、人情座を起こして、うん、抜いてないぞって周りに証言になってくれって言って、うん、刀自分の刀を見せ回ったっていう記録も残ってるみたいですからね、はいはい
はい、そんな風にドラマがかなり持ち上げてるところがあるんで、やっぱり坂本龍馬も虐げられていたって言って持ち上げてるところが多いんじゃないかと。本当はあもちろんその全体的に上司と下司の睨み合いっていうのもあって、はい、実際に事件も人情沙汰も起こってるんで上司と下司の身分制度はあったんだけど、坂本家に限って言えばそんなに虐げられてはなかったんではないかと思ってるんです。だってその脱藩したらそのもしそこも詳しく調べないといけない、本当に脱藩したらお家を取り潰しかどうかっていう、とりあえず脱藩してお家を取り潰しなんが行方知れずで住んでるってことは金の力もあるっていう、金で片付けるぐらいの力持ってたってことですよ。
じゃああれは一番上の出戻り姉さんが自殺したからです
で例えば自殺したとしましょう
気がついた、
はいはい、あれは
やれは嘘やという説を
嘘やという説を前の回であの鳥かご放送で話しましたけども
これけどあの司馬太郎の龍馬が行くでももう一番感動的な場面ですよ、
はい、
それを嘘やと思う
です。あのあれが本当に自殺したとしましょう、
はい、
あの時代女性の身分は低いんですよ、
うん、
一家に不祥事があったら一家の長が腹切って詫びるんです、うん、で藩そのものに不祥事があったら藩主のお殿様ではなくて家老が腹切って詫びるんですよ、うん、女の人が自殺して詫びが片付いたという件は一件もないはずなんですよ、うん、女の人が何しようが相手にされない時代なんですよ。だからお姉さんが腹は切ってないでしょうけど首刺したんかもしれない、
喉刺して
死んで、じゃああなたのお娘さんが死んだからそれを持って不問とすでは通らないんですよ。本当に悪いんだったら
父ちゃんか、いやそれが技ありで、
うん、
ほんでお金技あり合わせて一本じゃないですか。
お金でお金で肩つくんだったらお姉さんは死ぬ必要はないんですよ最初から。
でもお金は技ありしか取れなかったんですよ。
ああまあそういうのもそれも親切ですよね。C プラスお金、はい、っていう、
まあお金は相当あったでしょうからね。
で坂本家ってあっちこっちに土地を持ってて小作人を雇ってて農業もやってたんで相当金持ってる。で言われてるんが上の最谷屋道具持ち、下の最谷屋娘持ちっていうその当時のなんか言われてた言葉があるんですよ。上の最谷屋ではホッケ、下は坂本家、上は道具持ち、いろんなあの商売しちゃったから道具持ってます、下はあの娘が3人おったから娘持ち、そういうのが城下に広がるぐらいでかいとこやったんですよ、まあ、ところが、ね、あの明治維新になった時に武士の借金は帳消しになりますよとお触れが出たもんだから没落してしまうんですよ。借金返ってこなかったら没落しますよね一発で。で、あの他に事業をやってたわけでもなく途中でなんか酒造もうまいこといかんかって酒造の権利手放してるらしいんで、やっぱそんなに商売がうまかったわけじゃないみたいなんですよね。
その坂本龍馬の代は、
代は
権平が、
あ坂本家は商売やってない豪士だから武士と、武士とあの農業の小作人で、
あそういうことか、最谷屋があってそこが武士の位を買ったのが坂本家、うん、
で最谷屋にあった長男と次男がおりますよね、はいはい、次男に買い与えたんですよ。あんたはあの武士の位買ってあげるからそれで生計立てなさいって言ってポンと別れたんが坂本家、坂本龍馬の方の家なんですよ。
ほんであの権平、坂本龍馬が最後にこっちに帰ってきた時に権平は何の仕事してたんでしたっけ。
とりあえず御宿山番っていうとこなんですが、わからん、とりあえずなんですよ、どこにも書いてないんですよ。
どっかに書いてるんですよ、それ見つけられてないだけ。
誰もね、権平兄さんがどうだったかっていうのは、僕は大河ドラマで初めてあのお墓守りを知ってたんじゃって初めて知りました。それぐらい普通みんな龍馬しか見ないじゃないですか。龍馬の周りを見る人は相当のマニアックな人なんですよ。だから龍馬の周りを見ていったら龍馬像が浮かび上がるっていうのも面白いんですよ。でそれでその周りを見ていきよることによって実は小松立脇という人がおりましたとか、お医者さんに嫁ぎましたとか、乙女姉さんとか見ていったことによって実はっていう龍馬像が浮かび上がってくる、これが面白いんですよ。
ただ僕はギノさんに具体的な宿題を出されて龍馬記念館に行って本を朝から読むっていう作業をさせられるっていう、はい、龍馬の系譜の87ページに書いてた、権平はなかなかの風流人だったらしいと、安岡正太郎氏の流離譚に引用された安岡文助日記によってそのことを知ったという、この一文を見つけた時にギノさんとスカイプで話しながらギノさんありました。
いやもうあれはあると思わんかった、見つかると思わんかったです。
何のことかさっぱりわからないっていう。
普通ね、権平兄さんっていうのは坂本龍馬が有名になったから名前が残ってるんでって、うん、いたって普通の人なんですよ、うん、坂本龍馬が有名にならなかったら取るに足らない、うん、もしこうと細かく日記書いてたらそれがあとね、
安寧の日記みたいな感
じで、そうそうそう、でやっぱり幕末の土佐の日記を書いてるお寺の新覚寺日記っていうのがあるんですよ、うん、お寺の日記がそこで安政の大地震の模様がこっと細かく書いてるんだよ。でそういうのは歴史的資料としてすっごい価値があるんですけど、そんな風に当時の風流とかあの世相とかを書いてることがあればの前が残るかもしれないぐらいのレベルなんですよ。その人が歌会に参加しとって、その歌会に参加しとることが 誰の日記によって書かれているか、つまり権平兄さんの日記ではなくて他の人の誰かの日記に権平さんが歌会に来てましたよっていうのとなると、その誰かは下手すると権平兄さんにももっと知名度が低いんですよ。
安岡翔太郎氏の流利譚に引用された安岡文助日記です
引用なんですよ引用なんですよ
音があるの
そうそう、めっちゃ遠いんですよ、コピペですよコピペ元を探れっていう、よう調べたわいっていう。でやっぱりその調べた人の本って古いんですよ、昭和の、あの昭和の時代に、その時代っていうのはひ孫とか孫が生きてた時代なんですよ。生き証人に尋ねて回って話聞いて回って本書いてるから、結構細かいことも分かってるんですよ。もう今から調べようとするともうなかなか無理なんですね。偶然蔵から見つかりましたぐらいのレベルじゃないと難しいんですよ。
新説を出しましょうよ、坂本龍馬の。
いや、まあその大それたことはあのね
今けど坂本龍馬検定の、
はい、
あのテレビチャンピオンやったらギロさん相当ええとこいけるんじゃないですか。
でもテレビチャンピオンってカンペ見たらあかんのでしょ。僕散々カンペ見ましたちょっと待ってください、検索しますから
カタカタカタカタカタカタカタピ
ッそうそう、で何遍も何遍も繰り返しでもまあ問題覚えるけど
確かにね、はいはい、
問題覚えてるけど、でもあれは4択の中から出せだからイメージとして頭に残ってるんであって、うんうん、4択も何にもない状態で言えって言ったら言えん場合も多いんですよ。イメージとして覚えてるっていうのがあるから、だからテレビチャンピオンではあの予選で落ちますね
予選は、あのテレビチャンピオンの予選って丸
×？いや僕予選分からないですけど、あ僕は昔あのフジテレビがやった、クイズ王でしたっけ、うんうん、ありましたよね、あのウルトラクイズに対抗して作ったやつ、あれの愛媛県予選は行ったことあります、うん、愛媛県予選の段階でむちゃくちゃ難しかったですよ。 あれって結構あれでいっぺんやらせをやらせの演出やらされたんですけど、あといっぺん集まりますよね、うん、会場の控室にで集まったところでいざここから試験かなと思ったら皆さん一旦外に出てください、うん、で外からゾロゾロと、やる気満々で会場入りしてください、そこをそれを撮影しますから、みんなバラバラで入ってくるんですよ、うん、だから集団で入ってくるわけないんですよ。それを撮りました、撮らされましたね。
ナンバー白芸ペンツルでクイズ大会があるんで、たまに、
はい、あやってますね。
あれ面白いですよ。
どんなテーマのクイズ？
いやオールジャンルですけど、はい、下ネタだけ僕外いけましたねクイズ出題してる西野さんに、いや本当に下ネタは相当強いですねで何の話ですかこれは。
なので
だから坂本龍馬の新説があると、
新説というかいやそれを唱えてる人もやっぱり いるはずなんですよ、うん、そのだからあんまり広まってないっていう、面白くないから虐げられてないと困るんですよ、ドラマとしては面白くないから、
うん、
だからあの子供向けのとかエピソードばっかり集めたような本っていうのはやっぱり虐げられてって書くわけなんですよ。でちゃんと読んだらあのある程度認められてたんではないかって書いてる本もちらかちらあるんですよ。だからもうちょっとそれをあのみんな、どうせ歴史っていうのは事実、虚像の歴史を追いかけてもダメじゃないですか、実際に起こった出来事なんだから。でも当時その時代に立ってる見たわけじゃないから 100% そうかというとそうわからないんですよ。例えば勝海舟が自分の日記の中に坂本龍馬についてさ、あいつはさ俺を切りに来たんだよって一言書いてあるんですよ。そしたらみんな坂本龍馬は勝海舟を最初は殺す目的で行ったって書くんですよ。だって勝海舟が言ってるんだもん。じゃあ勝海舟が日記にわざと大げさに書いたんではないかという疑問が湧いてくるんですよ。それは置いといて、大げさなくてあの勝海舟が書いたんやけん本当やろと。でも今はもうそれを覆っとって、あれは大げさに書いたと。本当は坂本龍馬が海軍奉行並みの上の方の人と幕臣ですから、いきなり坂本龍馬いくらなんでも会えないんで、紹介文を書いてもらっていろんな人のところに会ってから行ってるから、切るつもりはさらさらなかったっていうのは分かってるんです。
坂本龍馬が梅毒やったっていう話はどうなんですか。
あれはあの中江町民っていう人が、子供の頃にあざがいっぱいあったから梅毒ではないかって言われてるんだけど、それ自体は信憑性はなくて、中江町民自身が子供の時に見た坂本龍馬のイメージを大人になってからあれは梅毒だったんではないかって言ってるんで、信憑性はない。他の記述に一切ないんですよ、梅毒だったっていうのは。
中井町民っていうのは何の人です。
思想家、高知の なんか あれも出てきたやつですね。なんか龍馬が行くでも、
はい、
気違いのなんか
そうでしたっけ。なんか一応ルソーとかの研究をした人ですね、
うん、
ルソーって歴史の教科書出ましたよね。
フランスのモンテスキューとかの時代ですね。
で中井町民にタバコ買うてきてくれとか言って子供の頃にあのお使いをやらされたっていうで回顧録で言ってるんですよ。その人の感想だけなんであの信憑性はないと言われてます。
なるほど。
でも子供はいなかったんでそれもしかしたらお龍さんの側に原因があったのかもしれないし、
うん、まあ龍馬やりまくってますからね。
そうですね。
しかも俺はモテるって言ってたでしょ。
言ってました。あの海援隊でモテるのは俺とあの伊達小次郎、今の、 あの後の陸奥宗光、外務大臣になった人です。大出世した人です。この二人だけだと本人が言ってますんで。なんで結構その誰かが言ったからといってそれは正しいとは限らない。本当にその人が言ったことが正しいかというのは別の角度から A の角度 B の角度 C の角度 D の別の角度から言ってみると実はそれは間違いかもしれん、勘違いかもしれん、ホラーを吹いてるだけかもしれんっていうのが分かってくると非常に面白くなるんですよ。だって僕本当に大井龍馬のアニメ見た時に龍馬は天狗退治に行ったんだとか虐げられてて小便垂れだったんだって最初の人が抱くイメージと全く同じイメージを抱いてたんです。それがこんなに大出世してすごいなと思って読み出したら実は違ってたっていうのが分かってどんどんどんどん面白く歴史が面白くなったっていう。僕の下の名前の本名下の名前これ明かしませんけど歴史用語で辞典調べたら出てます。でなぜ僕のあの下の名前あれあなたか言ったらじいちゃんと父が歴史が大好きでつけたそうです。だから
その名前を知りたい方は高知県立坂本龍馬博物館に行くとですね上級クリア
坂本龍馬記念館
すいません坂本龍馬記念館に行くとですねその龍馬検定上級クリアした方の後ろから数えて一番目の松山の人が木野さんの方ですから
一応中級にもおりますんで。
ああそうですね、
はい、
こんなところですか。
はいこんなところです。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。